12番トピックス。町の話題や最新ニュースをピックアップしてお届けします。金剛は9台あります。 2-1 ショート動画公開中。大東市の観光はまだまだあります。ポイント1、お出かけのイメージがしやすい。市内3駅を拠点。ポイント2、親近感がめっちゃ湧く。市民レポーター池原杏さんによる等身大の紹介。ポイント3、プレゼント企画あり。名物コーナー大東を探せ。動画は市公式 YouTube から見られます。野崎編、四条縄手編、隅の道編の3本のショート動画、それぞれの QR コードが出ています。動画撮影の様子、大東の魅力をたっぷりお届け。ワクワクが伝わる楽しいショート動画に仕上がっています。写真が5枚。たくさんのパンの中から選びますとパンを選んでいる様子。いちご狩りに来ました、甘いと池原杏さん。撮影のためパフェを崩さないよう慎重にスプーンを入れてもらいましたとパフェを食べている池原さん。動画版大東を探せ。3本のショート動画に大東が隠れています。それぞれの隠れ場所を見つけて回答を送ると抽選で大東のハンプバッグをプレゼントします。ただし色の指定はできません。応募はこちらと QR コードが出ています。ニュー大東ハンプバッグ、正解者10人へプレゼント。観光スポットである野崎観音や御霊水路、三好長慶の兜のイラストを施した市の魅力あふれるバッグです。イラストは市在住のイラストレーターファンファンさんに描いていただきました。バッグは縦約30センチ、横約45センチ、約12センチの巻き槍で丈夫。市役所でも販売中。価格は各税込み1000円。場所は1階総合受付。市オリジナルグッズの QR コードが出ています。問い合わせ、観光振興課、電話870-0442。以上の問い合わせは秘書広報課870-0403。 2-2 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。ブランドメッセージに関する取り組みを紹介します。大東市は部活動の地域移行先進都市。子どものやりたいを応援&教員の負担軽減。部活動の地域移行とは、部活動を学校単位ではなく民間指導者などによって地域で行う取り組みです。少子化や学校の先生の負担が問題になってるね。子どもたちはやりたい部活動ができているかな。大東市なら子どもたちが安心して部活動を行える環境づくりを進めているよと大東。詳細はこちらと QR コードが出ています。こんな部活動があるよ。大東市剣道クラブ。週に1回程度の練習に加え、地域の高校と合同練習を行うこともあります。部員たちは、市で剣道に携わっている指導者から、 熟練の技術を教わり、さまざまな試合にも参加しています。大東市水泳クラブ、ウェルネススクエア東大阪の温水プールで週に一度活動しています。これまでは夏に限られていた練習が一年中できるようになりました。過去に全国大会に出場した部員も在籍しています。大東タイム×メディア部、動画の作成・編集・発信を行っています。これまで地域のイベント取材などを通して、さまざまな経験を積んできました。これからも部員たちが多様な体験ができる企画を考えていきます。クールジャパンクラブ、将棋・けん玉などの日本文化。将棋やけん玉など、日本文化に触れるという観点で発足しました。けん玉ワールドカップで優勝した部員もいます。この2つは小学6年生も参加できるようになりました。野崎バスケットボールスクール。週に一度、野崎高校の体育館で社会人や大阪産業大学バスケ部の学生による指導のもと、みんなで楽しくを合言葉に個人のスキルアップを目指した活動をしています。大東市相撲クラブ。今年度から相撲部の地域移行も始まりました。極殿公園の相撲場で練習しています。全国大会を目指す部員もいて、迫力ある稽古が行われています。部員の声。個々で専門的な指導が受けられたり、違う中学校の友達ができたりして嬉しかった。大東タイム×メディア部の寿司さん、谷川中学校。問い合わせ。指導人権教育課 870-9643 2-3 振り仮名の通知を必ず確認しましょう。改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。本籍地の市区町村から振り仮名の通知が届きます。戸籍に記載される振り仮名の通知書です。大東市は7月31日に発送予定です。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名は通知の内容で正しいでしょうか。振り仮名は正しい。その場合、届け出は不要です。振り仮名が誤っている。その場合、来年5月25日までに届け出をしてください。市民課窓口、郵送、マイナポータルで。詐欺にご注意。振り仮名の届け出に手数料はかかりません。振り仮名の届け出をしなくても罰則はありません。法務省の QR コードが出ています。問い合わせ、コールセンター 800-6245 2-4 キャッシュレス決済ポイント還元事業アプリの操作説明会。7月1日から31日に対象店舗で PayPay、楽天 Pay、D 払い、AU Pay を利用して支払うと最大 10% のポイント還元を行います。キャッシュレスアプリの決済利用体験、大抽選会もあります。7月5日土曜日、6日日曜日、午前10時から午後5時。場所は、ポップタウン隅の堂オペラパーク、赤井 1-4-1、ドラッグストア赤壁、角部店、 明美の里町 1-70 ドラッグストア赤壁諸福店諸福 3-1-19 キャンペーンサイトの QR コードが出ています。問い合わせキャンペーン事務局 0120-945-115 2-5災害時支援協定を締結。水道資材の調達で迅速な復旧を。災害による水道施設の緊急対応時に、復旧作業や被害防止作業に必要な材料のうち、市が保有していない材料の調達について支援を受ける協定を、水道補修用材料メーカーの大成機工株式会社及びコスモ工機株式会社大阪支店、水道管路資材メーカーの株式会社久保田及び株式会社栗本鉄工所と締結しました。問い合わせ上下水道局総務課 871-1191 2-6大阪・関西万博の見どころをご紹介。第3回市の魅力が光る出展や注目の情報をまとめました。3つあります。1つ目、オープンファクトリーファクトリズム in 大東市。大阪の43市町村がそれぞれの魅力を発信する大阪ウィークに、ものづくりの町大東市は万博会場でオープンファクトリーを開催します。7月28日月曜日、エキスポメッセワッセにて、株式会社内田は金型組み立てワークショップ、株式会社山田製作所は板金加工品で製品作りなど、紅葉電線株式会社は電線を使ったブレスレット作り、ビリビリ感電体験など。 QR コードが出ています。問い合わせ産業経済室 870-4013。 2つ目、注目のパビリオンを紹介。日本館、命と命の間にをテーマに、生ごみを利用したバイオガス発電など興味深い展示が並びます。中国パビリオン、外壁は中国の伝統的な書道の巻物を広げた形をモチーフにしています。3つ目、暑さ対策も万全。会場内には屋根付きの休憩所や無料で利用できるウォーターサーバーが設置されています。いのちパークでは定期的にミストが吹き出し、人気のエリアとなっています。市内から万博に参加する企業団体を紹介します。チケットの購入について、府ホームページ。万博来場サポートデスクについて、大阪市ホームページ。それぞれの QR コードが出ています。問い合わせ、秘書広報課 870-0403 2-7 熱中症に気をつけて。熱中症の危険性が高いと予想される地域に、熱中症警戒アラートが発表されます。さらに深刻な健康被害の発生が予想される場合には、熱中症特別警戒アラートが発表されます。アラートの発表状況は、環境省のホームページから確認できます。環境省の QR コードが出ています。アラートが発表されたら、前日は熱中症に備える、 暑さ対策や外出予定の調整をしましょう。当日は熱中症を予防する、喉が渇く前にこまめに水分補給、扇風機、エアコンを活用、外出を避ける、外出するときは帽子や日傘を活用。問い合わせ、大東市場縄手消防本部警防課 872-2345。 クーリングシェルターを開放。熱中症による健康被害防止のため、市の施設などを一般に開放します。熱中症特別警戒アラートが発表されたときに利用できます。日時は10月22日まで。クーリングシェルターの QR コードが出ています。問い合わせ、地域保健課 874-9500。 2-8 産業経済室。ここが腕の見せ所。キャリア教育学習出前授業。あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、という産業に関する取り組みを紹介します。キャリア教育学習。就職に必要なステップや責任感を学び、将来就きたい仕事を考えるきっかけづくりを目的に行っています。大東市ならでは、産業の町である大東市に暮らしていることへの誇りと、大東愛を育むため、市内の公立中学校では、市内で起業した会社から講師を招き、出前授業を行っています。出前授業のいいところ。起業前の苦労や失敗談を聞くことや、実際に製品に触れることができる機会は、とてもいい刺激となります。生徒たちは将来就きたい職業についてイメージを広げやすくなり、夢を叶えるためにはどのようにすればいいか考えるようになります。2月に諸福中学校にて、中古車販売や家具製作などの経営者が授業を行いましたと授業風景の写真が出ています。問い合わせ、産業経済室 870-4013。 2-9 上下水道局からのお知らせ。はじめは水道事業の業務状況。令和6年度は収入の合計が前年度比 0.7% 増の22億11万円となり、支出の合計が前年度比 0.02% 増の19億9021万円となりました。これにより、令和6年度決算は2億990万円の純利益を計上することとなりました。建設改良事業では、平成30年度から重要拠点排水管路耐震事業に取り組んでおり、令和6年度は国道170号線、諸福中街渡線ほか336メートルの更新を行いました。今後も一層の効率化と経費節減を図り、安定給水の推進に努めます。水道事業業務表。令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。令和6年度、給水人口115,614人、前年度比816人減。給水戸数58,651戸、343戸増。 排水量1,244,9574立方メートル、104,691立方メートル減。続いて損益計算書、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。損益計算書は1年間にどれだけの利益または損失が生じたかを表したものです。まず収入22億11万6千円、その内訳。給水収益19億5387万3千円、全体の 88.81%。 加入金9115万円 4.14%。 長期前受け金礼入6310万4千円 2.87%。 その他収益9198万9千円 4.18%。 続いて支出19億9021万2千円。その内訳。受水費8億9806万6千円 45.12%。 物件費4億6330万6千円 23.28%。 減価償却費等4億1125万1千円 20.66%。 人件費1億9381万8千円 9.74%。 企業債利息2377万1千円 1.20%。 その結果、収入計22億11万6千円から支出計19億9021万2千円を差し引いた純利益は2億990万4千円となります。続いて貸借対照表、令和7年3月31日。貸借対照表は年度末の財政状態を示したもので、事業運営で得た資産、事業運営のために必要とした借入金などの負債、事業運営における元手を意味する資本で構成されています。まず資産135億7106万4千円。その内訳。固定資産106億2383万3千円。全体の 78.28%。流動資産29億4723万1千円。21.72%。対しまして、負債資本135億7106万4千円。その内訳。負債40億361万2千円 29.50%。 資本金85億3205万5千円 62.87%。剰余金10億3539万7千円 7.63%。 次は下水道事業の業務状況。令和6年度は収入の合計が前年度比 1.0% 減の34億8743万円となり、支出の合計が前年度比 2.1% 減の33億8464万円となりました。これにより、令和6年度決算は1億279万円の純利益を計上することとなりました。負債のうち主なものは、企業債、下水道管や施設の整備を行う資金として国などから借り入れるお金ですが、令和6年度は返済の結果、企業債残高が12億254万円の減となりました。今後も一層の経営合理化を図り、施設の老朽化対策、耐震化、浸水被害軽減に取り組みます。下水道事業業務表、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。令和6年度処理区域内人口114,524人、普及率 99.26%、 環境総延長 319,052.72m、公共下水道実処理面積 1203.29ヘクタール。続いて損益計算書、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。まず収入、34億8743万4000円。その内訳、雨水処理負担金14億1990万8000円、全体の 40.72%。 下水道使用料14億208万8000円 40.20%。 長期前受け金領入5億5917万9000円 16.03%。 高い系負担金4553万7000円 1.31%。 その他収益6072万2000円 1.74%。 続いて支出、33億8464万3000円。その内訳、減価償却費20億2345万1000円 59.78%。 流域下水道管理費7億9332万7000円 23.44%。企業債利息2億8227万5000円 8.34%。 その他支出2億8559万円 8.44%。 その結果、収入計34億8743万4000円から支出計33億8464万3000円を差し引いた純利益は1億279万1000円となりました。続いて貸借対照表、令和7年3月31日。資産520億6068万7000円。その内訳、固定資産507億9961万6000円。全体の 97.58%。流動資産12億6107万1000円。2.42%。対しまして、負債資本 520億6068万7000円。その内訳、負債313億5815万1000円、 60.23%。 資本金167億9265万8000円、 32.26%。 剰余金39億987万8000円、 7.51%。 問い合わせ、上下水道局総務課、871-1191。これでトピックスを終わります。
3番、彩りレポート、市民レポーターが行く。市民レポーターが取材した地域の話題を紹介。市公式インスタグラムの QR コードが出ています。金剛は5台あります。一緒に作るとおいしい、楽しく作ろう、なごみキッチン。5月29日、野崎人権文化センターにて。ペアで役割分担をしながら、たけのこ入り肉じゃがコロッケを作りました。協力して和気あいあいと作業をしている姿を見て、これがおいしくできる秘訣かなと思いました。参加者から、月1回ではなく頻度を増やしてほしいという声もあるほど好評でした。写真は3枚。エプロン姿の男女7人が並んだ写真と、カリッと揚がっておいしそう、コロッケを揚げている写真です。取材、市民レポーター、畑中祐樹。体を動かしてすっきり、姿勢を整える体操教室。5月21日、野崎参り公園にて。椅子に座りながらできる動きなど、シンプルな体操でしたが、終わった後は、体が軽くなった。と効果を実感する声がありました。年齢とともに前かがみになって姿勢が気になる人たちにおすすめしたいです。写真は2枚。椅子を使って気軽に姿勢改善。椅子の背を持って背中を伸ばしたり、椅子に座って足の運動をしています。取材、市民レポーター、河村智之。世界に一つのマリオネット、子ども工作教室。6月1日、歴史民族資料館にて。画用紙などでオリジナルのマリオネットを作る様子を取材しました。材料選びからどんなものにしようと考えながら作り、完成した時の嬉しそうな表情が印象的でした。写真は3枚。個性あふれるマリオネットがずらり。親子で楽しそうにマリオネットを作り、みんな出来上がったものを手にして並んでいます。取材、市民レポーター森川康夫。地車4台が集結、大東だんじりフェスティバルと、in 大東食の祭典。5月18日、末広公園にて。灰塚西諸福五稜神殿の地車が末広公園に集まりました。だんじり囃子に心躍らせる人や、繊細な彫刻に驚く人、同時開催の食の祭典でグルメを楽しむ人などで、会場は大変盛り上がりました。写真は5枚。4台それぞれの地車を撮ったものと、4台並んだ姿は圧巻です。と、4台の地車が末広公園に横一列に並んだ写真です。取材、市民レポーター、竹重俊成。江戸時代からの参拝ルートをめぐる、野崎観音へのお参り& 座禅体験大阪デスティネーションキャンペーン5月15日野崎観音などにて、江戸時代に確立された参拝ルートを歩いて歴史を体感しながら学ぶことができました。参加者からはまた座禅をしてみたいとの声が多くありました。写真は5枚千王寺三門の前で説明を受けている参加者たちと、野崎観音にてお参りをしたり座禅体験をしている様子、座禅の後は料理旅館で一服、段重ねの美味しそうな料理が並んでいます。取材市民レポーター斉藤純子、彩りレポートを終わります。